しのぶと
なるみの独舌アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独舌に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。はい、皆さんお疲れ様です。ということで、
お疲れ様です。
久しぶりのリアルタイムでは
い
あのリアル
タイムでのこのセッティング久しぶりです。このセッティング、
そうですよね、リアルタイムでのレコーディングということで、今まで取り置きをしていたので、かなりなんか
そうだね、
こうやって面と向かってしのさんとこういうセッティングで話すのはもう3週間ぶりぐらいにはなりますよね。
確かにね、いつもね、どちらかが里帰りするたんびにこういうステーションになるんだけど、いつも
まあそうなんですけどね、本当にその通りです、ただ今回はね、3週間ぐらい空いたっていう話なんですけど、今回のエピソードは、私たちの城さん里帰りとイベントについて話すんですが、その前に、沖縄公演の映像を動画に収めることができまして、それで最初どうしようかな、オンラインサロンメンバーさんだけに提供しようかなって思ってたんですけど、結構周りからぜひ見たかったと、沖縄公演も見たかったっていう意見がありましたので、今、沖縄公演の動画だけ4ドルで販売しています、でそのリンクを、下の概要欄に貼っておくんですが、その動画と東京公演土曜日の音声もありましたので、どちらもペイトリアンにて提供している状態ですと、沖縄は特にかなり盛り上がったので聞いてても楽しいなと思うと思うんですけど、ただ音声が沖縄のやつはあまりにも興奮しすぎて割れているところがありますので、
ちょっとボリュームがね、はい、メイソーレ的に上がっちゃったもんで
そうですね、あそこまでボリュームが上がるとは思ってもなかったんですけど、
やっぱ沖縄のクラウドマジックだったね、あれはね
そうかもしれないですね、だからオンラインサロンメンバーさんはもう先に見れたメンバーさんはみんなもう声を荒げて笑ったよっていう話をしたんですけど沖縄のやつで、特に私たちのオンラインサロンメンバーさんって東京の方が多いので、そうなるとこう、はい、沖縄に行けなかったから聞けてよかったとか見れてよかったっていう意見をたくさんいただきましたので、もしご興味がある方は概要欄に、リンクを貼っておきたいと思いますので、ぜひチェックアウトしていただけたらなと思います。で次によ
ろしくお願いします。
はい、オンラインサロンについてすごいいろいろ聞かれることが多くて、で今まではこう、はい、そうなんですよ、Facebook の時はなんていうかこう海外の人オンリーだと思っている方が多かったみたいなんですけど、
そんなことないのにね、
その通りなんですよ、ほぼ日本に住まれる方がメインかなとは思うんですけど、私たちのオンラインサロンって、ただ私たちがいるということでこう、海外の雰囲気は出ているというか海外っぽさが
すごく出ているだけで、被れてるところをね出してるからね
そうですそうです、で出ているとは思いますが、全然誰でもウェルカムで、日本にいて海外に興味がなくても全然私たちのコンテンツが、週に2回30分30分で聞けて、動画を見れてプラス、過去のオンラインサロンアーカイブ、私たちがやってきたアフターワン映像もコンテンツとして出しているので、かなり、盛りだくさんになっている状態です。いやー、もう
本当今からオンラインサロンに入って、あ、昔のも見れるんだっていうぐらいで入ってくると、ちょっと量が多すぎて、
確かに本当にその通り、
本当にうわっこんなに聞かないといけないのってなるかも、
ちょっとオーバーウェルミングになるかもしれない、見る量もありますし
聞かなくてもいいんだけど、
はい、ものすごい量ある、100超えたんじゃないかなってエピソード的には思うんですけど、特になんかこう、私たちのポッドキャストのコンテンツがちょっとポリッシュされて、綺麗になってると思うんですけど、
そう、ね、それでもね、最初 の1話から50話ぐらいまでのポリッシュされてない、私たちがもうど素人、もうなんか何なのこのポッドキャストってっていうところから始まってる、私なんてもうなるみちゃんに引っ張って壊れて、いいんですしのさん喋ってくださいってだけで喋ってるから、
そうですよ、ね、
全然ど素人がただただ喋ってるだけの話が最初の多分100話ぐらいまで続くと思うんだけど、それね、私未だにやっぱり面白さはそこの方が 高いなって自分的に思うんですよね。なんか
確かに確かに、
うん、こうね、うん、何でも映画もほらバックトゥザフューチャー1、2、3とかいろいろあるけど、
確かに
あのちょっとあの参考にする名前が古いですけど、
うん、私はバックトゥザフューチャー見たことないですから正直。
惜しいな。
1、2、3も見たことない、う
ん、ターミネーター1とかさ、なんか何でもやっぱり1の方がファンって多いじゃないですか、うん、このコアなファンってやっぱりオリジナルが好きみたいなのあるので、ちょっと今からあのサロンに入られた方はもしかしたらある意味面白いかもしれない、うん、あこんなに素人だったんだみたいな、今でも素人ですよ、今でも素人ですけど、なんか
もっと、
ね、違った、やっぱ雰囲気全然違ってるんですよね最初の方、
本当です、ね、
だからなんかそれは面白い気がします。
あとあのオンラインサロンに流れるコンテンツはマジで私たちあのあなんですかポリッシュしてないんで、最初の頃、最初の頃が良かったよとか 言われる方は多分そこオンラインサロンに入った方がそういうなんか、うん、グダグダしたコンテンツはたくさん聞けるのかなとは思います、
うんうんうんうん、結構放送事故的なことはたくさんありますけどね、は
い、ありますけど、うん、まあまあまあそこ興味がある方はぜひあの全然海外オンリーってわけでもないので
ございません、
はい、マインドで、
ただただあの横文字は多いです、申し訳ございません、
あ本当にその通りです、横文字はかなりで、うん、本当にラフなんで横文字しかない時もあったりしますけど、ね、
はい、すみません、そこは事前に謝っておきます、は
い、そうですね、うん、っていうのがありますと、それがあのオンラインサロンになっているので、はい、まあ座談会もあったりなんかして、うん、コミュニティ形成だったりとか、うん、まあイベントにお手伝いとして参加される方たちも、
そうです、ね、
オンラインサロンで、うんうん、エクストリーミストさんたちはそれを参加できたりとか、それはもうほぼ、うん、皆さんあの文化祭だって言ってるんで
大人の文化祭だよね
そうそうそう、
これ切って番号書いてとかね
そうそうそうそう、うん、毎年来られる方は本当もうこれが文化祭のように感じるとは言ってましたけど、う
ん、ちょっと今回はグッズ販売があったから本当文化祭だったよね、
本当文化祭だったかなと、はい、うん、思いますしね、うん、そういう意味でも、まあ、コミュニティ形成をしたい方はその方用 あのカテゴリーもありますし、それじゃなくてただ聞きたいというだけはその、うん、聞きたいだけの方のカテゴリーもありますので、あの全員に対応しているんじゃないかなと思いますが、うん、それが、まあ、はい、あの質問に答える形でした、オンラインサロンについての、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。ということでこれあの本編に行きたいと思うんですが、はい、まあ、来てた方、イベントに来られた方は、うん、うん、もうすでにこのどういう状況だったかっていうのは伝えてあるので分かるとは思うんですが、うん、ただ、うん、私今回沖縄公演だったのでしのさんを沖縄に呼んで、うん、で沖縄からスタートして東京に公演だったじゃないですか。
楽しかった沖縄、うん、
何もしてないですよねちなみに
あでもやっぱり行けたっていうところ、うんうん、沖縄に行けたのと、やっぱほらあのなるみちゃんのお父さんとお母さんに会えたし、あ、まあ、それが結構私メインだったんで、お迎え会いたいなっていうところが、だからそれはもうできた、うん、ただまあ沖縄そばがね食べれなかったけど、うん、まあまあ、そうですよね、うん、でもあのなるみちゃんのジェイコブのほらお家も見れたし、うん、初めて、
う
ん、
あそうですね、
だから結構私的にはすごくこう親戚回りした感じ
お盆のね、お盆とかね、
お盆の、うんうん、お邪魔しますみたいな感じで、うん、確かにそれはなんか満たされた感じ、
うん、あ本当ですか、うん、ただなんか、うん、すごい酔われてたから飛行機でなんかピカチュウの飛行機でめちゃくちゃ酔ってたじゃないですか。
そうなのよ、気持ち悪くなっちゃって、うん、
だから食べれる状況では正直なかったですよ ね、 1日目ね。
そうなんですよ、そうなんですよ、で時間もちょっと意外に、うん、ね、追っちゃって、うん、
そうなんですよね、
だからいいんです、いいんです、でも楽しかったです、
うんうん、で来ていただいてって、でもう本当にさっきもしろさが言われてましたけど今回初めて物販をやって、まあ、グッズ販売っていうのを試しにやってみたんですけど、うん、試しだったからこそこうやってポッドキャストでの宣伝をほぼしなかったのですが、うん、あの E メールで来られる方のみどういう商品があるのかっていうのをお伝えしていて、実際にこのポッドキャストで、うん、あの何も言わなかったんですけど、まあ、それはもうほぼ、うん、あのもう行きずですごい大変だったというか、デザイン決めて、うん、ものをオーダーするまで、うん、本当6月中にやっとあの物が来たって感じだったんですよ。6月の本当に1週間前ぐらいに、うん、あの在庫が届いてみたいな、それを振り分けてとか、うん、もうすっごいいっぱいいっぱいの状況だったんですよ、うん、 物販をするにあたって、うん、だからそれだからこそシドさんのホテルを取ったか否かっていうのを全然考えてなくてチェックしてなくて私たち自身が、
うんうん、まあ私もねちょっとお任せっきりで申し訳なかったけど、
うん、あ全然全然ただ全然もうチェックしてなかったんで、で最終的に2週間か1週間ぐらい前に兄が、うん、えシノさんのホテルどうだったっけって言われて、うん、で、うん、え撮ってなかったっけってなったら実際に撮ってなかったっていうまあ事故が起こりまして、うん、であ撮ってなかったねってなって、うん、まあすごいあのスピードで調べてそこ見つけたところが、まああのうんまあ、元ラブホのホテルだったと、うん、でなんで元ラブホだと思うかってでそういう風に元ラブホでしたって書かれてるわけがない、うん、ないので、
うん、
ただ、うん、周りがラブホがすごく多くてラブホ街の中にあるホテルだったっていうのが一つ、うん、でそれで、うんまあ、隣にあるのはなんかモンキーズっていう、
ね、本当に
モンキーズが馬乗りしてる、
トゥーモンキーズ、モンキーズ
あじゃなくてモンキーズだったんですよ、
モンキーズだった
よく見たら、うん、はい、ただこのモンキーが馬乗りしてるっていう2つの、
ね、はいはいはいはい、はい、
もうモロバ
ーはどうかと思ったよね
本当に、でその隣にあったん で、うん、であとはあの何時間制とかあった、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
まあ、会場はされてるんだけれどもなんかあの、
うん
まあ、元ラブホだろうみたいな、で、まあ、篠さんがあのラブホだったら入ったら分かるよって話をしていて、うん、でそれが、まあ、お風呂がでかいか小さいかです、ラブホだってすぐ分かるって言うから、うん、私もぜひ、うん、あの体験させてくださいって一緒に篠さんのところに見せてください、うん、その動画に収まってますけど、で言ったら本当に、うんはい、あの
でかかったね、
お風呂がでかかった、
2人はぴっちり入るね
みっちり入る、でもっと、うん、あのそのホラボだなっていう気持ちになったのは、うん、隣ガラス張りでしたからね、
そうそうそうそうそう
わかりやすい、あ
見えるようになってるっていうね、
そうそうそう、うん、ベッドループからお風呂 がガラスで仕切られてて、
うん、そうそうそうそう、まあ基本だよね、あれはね、
うん、基本ですよね、うん、
ちょっとねこほら今は曇りガラスになってたけど、
あそう
あれ多分
絶対あれ、ね、
曇りじゃなかったよね絶対ね、
曇りじゃなかったですよね本当に本当に絶対曇りじゃなかっただろうみたいな感じだったんですけど、うん、まあそれで、うんまあ、そこに泊まりました、で、うん、座談会を、まあ、このこうイベントが始まる1時間前ぐらいにやるってなって、でその時に、まあうん、このオンラインサロンメンバーさんの一人が、うんまあ、ラブホが旧ラブホになった場所っていうのは、まあ、事故物件だったりするよみたいな話になっていて、うん、で、うん、こう何か問題があったからラブホが閉鎖になり、でもそのまま閉鎖にして潰すとお金がかかるから、うんまあ、ホテルに変わるんだよみたいな話をしていて、うん、でその時になんかこう座談会をしている時にいきなりズームで何私たち何もしてないのに私の頭の上にあの、ね、バッドボタンがいきなり出てきたりとかして、
そうそうなんかサムズアップとかダウンとかやるとねズームが反応して、はい、こうなんか出てくる時があるけど何もしてなかったのにね、
はい、何もしてなかったのにいきなりサムズダウン、うん、
バッドボタンがね、
うん、バッドボタンが出てきて、うん、えってなってなんか、うん、もしかしたらみたいな話になってたんですけど、まあそれは座談会を終えて、うん、そのままシノさんと一緒に舞台に行き、うん、劇場っていうところを撮ってたんで、うん、そしたらあそこの場所も少しあのあ違和感があるらしくて、
やっぱりだって、うん、だって森塩だらけだったもん、
そうそうそうそうらしいんですよ、
なんでこんなに森塩あるんだろうって思ったもん
ですよね、まあ、森塩は結構あの、うんまあ、普通なんですけど沖縄うちにもあるぐらいなんで、
でもいろんなところにあったよ、
だからそうなのかもしれない、うん、それでそれを言ったら、まあ、後々母だったんですけど、ただなんかまあそしたら篠さんがいきなり4時ぐらいから気分が悪いって言い始めたじゃないですか、いきなりどんどん気分が悪くなった、
頭痛くなって、
あそうなんですか、うん、だからちょっと寝ない横にならないときついみたいな状況までなってました、
ね、そうなのよ、だから横にならしてもらいますって言って横になってたの、
うん、そうですよね1時間ぐらいで、それでいやちょっとおかしいなみたいな話になってて、でまあそれは一応うまーく、うんあの沖縄は、うんまあ、いろいろバタバタして本当にお手伝いさんも5人ぐらいしかいなかったじゃないですか、まあ、5人うちの家族を含めて10名ぐらい、ねまあ、
ほぼ式焼け
そうほぼ式焼けで、うん、でそういう意味ではなんか本当に少ない状態でなんとか回して、うん、あ兄ってあんまり私、うん、兄が手伝ってくれてるんですけどいろんな運営とか、
うん、
全然テンパらないんですけど、うんその兄がめちゃくちゃテンパるくらい、うん、めちゃくちゃ大変だったというか
本当ね、はい、大変だったねあれはね、
で本当に、外にいたジョーセイ君っていうオンラインサロンメンバー、
まあもう本当ジョーセイ君も一人で10人ぐらいの役割してたよね。
そうそうそうそう、うん、当日券はありますかっていう人を、僕がさばきましたとか言うぐらい何も聞かなかったですが、僕がさばいて
ジョーセイ君は東京公演をね2回経験してたからね、は
い、その通りです、うん、で今沖縄のコストコとかにもいてすごい、まあ、回してるすごい実力がある人だったなんで、うん、すごい彼のおかげで、まあ、入り口は助かってっていう意味ではいろいろあったんですけど、うん、でもそれでもなんか、うん、本当は聞くはずのクーラーが効かなかったりとかなんか、うん、まだごちゃごちゃしちゃって、うん、でそれもその前にですけどすいません話が遡って大変申し訳ないんですけど、私篠さんを迎えに行くときに、うん、車をオンしようと思ったらエンジンというかこのかからんくて、ね、バッテリー上がってて、うん、もういきなり車を動かせない状態になってしまって、うん、それで親に電話して、ね、どうしようってなったら、まあ、車を沖縄の人は全員持ってるんで、うん、アレンジしてもらってって言って、うん、でも多々あったんですよ、うん、少しなんかこううまくいかないことが、うん、
確かに確かに、
うん、ただ沖縄民ってすごい盛り上がりがすごいんで、うん、イベント自体はものすごく盛り上がったじゃないですか、うん、見てもらったと思うんですけど、
いや間違いない、
調査はすごくなんかどう、うん、大丈夫だったかなって不安があってたと思うんですけど、うん、見たら安心するぐらい盛り上がってたじゃないですか。
確かに盛り上がってはいただけた、はい、
で、うん、後から見た人もすごく楽しかったと言ってくれてて、で、うん、まあうまくいきましたと。で終わった後に、うん、でここからがしゅのさんは知らないストーリーなんですけど、
うん、
行く、まあ、何日か経った後に母が、うん、いきなり今病院にいるんだって言うんですよ。でどうしたのって聞いたら、うん、全身がジンマシンになったって言うんです。
お母さん、
お母さんが、はい、私の母が、
うん、
全身ジンマシンになったって言って、うん、でそれを聞いたのが、うん、ちょうどジェイコブが今度は熱で倒れたとか熱で動けなくなったのが東京公演で、はいはいはいはい、日曜日動けなかったんですよ、うん、ジェイコブ。
そうだね。
で、
う
んうん、それも少しおかしいなと思った後に母が全身ジンマシンになって、うんで、うんうんうん、瞬時に思ったらしいんですよ、うん、多分何かあるかもって言って、うん、でそれで、ま、持ってた青森を
青森、
はい、体に、うん、まあこの皮膚科の予約を取って体につけたらすごく引いていったっていうんですよ、う
ん、
で沖縄って青森をかけるんですよね、この、まあ、何か
アルコールだからね、
うん、立たれたりとか、うん、こう何か、ね、見えない何かが背中に乗ってきた塩ではなく青森をかけるんですよ、うん、そしたら引いたんだよって言うんですよ、母が。と思って、
うん、
だからちょっとこれはもしかしたら何かあるのかもしれないって思ったらしいんです、うん、でもまあ引いたけれども、うん、一応皮膚科私たちがよく言う加え、うんに行ったらしいんですよ。
あそこに。
あそこに。
ね、あそこに。
そうそう、加えに行って、うんうん、まあ専門家なんで、うん、家族全員加えに行く
んですけど。大丈夫おじいちゃん。ね、大丈夫だなそうそうそうあのおじいちゃんは。
それでその加えに行ったって言うんですよ。うん、そしたらたまたまおじいだったらしいんですよ。うん、母が見てもらったの。あれで運なんです
よ。おじいちゃんの方？
はい、運なんですよ、うん。午前中に行かないと
おじいが見るのか。
はい。
おじさんが見てくれるのか、
そうそう息子が見るのかは、うんまあ、時間帯にもよるしその場所にもよるんですけど、うん、ただ母が行った時はもうおじいだったと、うん、でそれでおじいに見てもらったと、うん、そしておじいが、
うん、
カジョラーだねって言おったらしいんですよ。
え
でカジョラーって私も初めて聞いた単語で、うん、カジョラーだねって言われたって母が言うんですよ、うん、でカジョラーって何かっていうと、うん、まあ、母がの説明だとなんかこう沖縄には昔ただれる木みたいなのがあったらしくて、でその下を通ると、うん、この、まあうん、体にただれが生まれると、
ただれちゃうんだ、
ただれると、うん、でそれはまあ、見えないもの幽霊が誰かの周りを通った時もただれると、だから同じ意味でカジョラーっていうらしいんですよ。で90のおじいは母を見てこれカジョラーだねって言われたらしくて、
うわ
ーでってなってでもやっぱ球児のおじはずっと見てきてるじゃないですか、いろんな、うん、半世紀でも多分ほぼ両、うん、皮膚を見てきた、
見てるわけよ、
見てるわけで、うん、その人にカジュラーだねって言われた時に、うん、やっぱりって思ったらしいんですよ。だから青森が聞いたのかって思って、うんうん、でそ次の日は、うん、この青森を塗ったところはただれず、その周りが全部ただれて、うん、
そうなんだ、
はい、引くまでにすごい、
じゃあお母さん泡盛り風呂入る
ようになったんですか？泡盛り風呂払
い、泡盛り風呂
本当に全身に、 青森を振ってで
わ
この時々なんかこう精神的に弱ってる時とかにそういうのはつくらしいのでだジェイコブもあまり強い方ではないしだから今回このいきなり熱を出してその土曜日のあ日曜日の朝かで動けなくなっちゃってで母いきなりただれてってなったからちょっとねこう
何なんだろうね、
はい、なんかもしかしたらっていうことが多々後から起こってい
た。でもなんか別に本当にそういう何かこう本当にこうみんなが知ってるストーリーみたいなのがあるわけじゃないでしょ。
ただね母がそう感じたんだと思うんですけど、
うん、
ただねなんかこううーんなんかいろんなことが
起こりすぎた。でもなんかさ沖縄って、うん、沖縄ってほら沖縄ってっていうか霊感強い人とかいたら大変だったかもしれないよね、うん、じゃあね、
うん、
その見てる最中に、
うんうんうん、だから、うん、ね沖縄本当に沖縄の人って霊感強い人多いですし沖縄って結構、まあ、戦地になったのでそういうふうに
そうだね、はい、たくさんの方が亡くなってるからね、うんはい、そういうちっちゃいところだったけどね
はい、まあ、いろんな曰くがあるところは多い
のでまああってもおかしくはないよね
その通りですその通りです、
うんうん、確かに確かに
っていう意味でもなんかこう選んだ星野さんのために選んだホテルからまあ、ジェイコブの熱からシノさんの気分の悪さから、うん、なんかこういろんなものが、うんまあ、母のただれまで今は良くなってるんですけど、うん、いろいろ重なりまして、うん、やっぱちょっと、うん、なんかゾワゾワっとした体験
っていうかなんかあったかもしれないね、うんうん、なんかあったかもしれないタイミング的にはどうなのそういうなんかほら沖縄のこの、 お盆みたいなタイミングではなかったの
違います沖縄のお盆のタイミングではなかったですねただ沖縄ってそういうところが多々あるのでどこ海もここは泳いではいけないとか、
う
ん、例えばなんか、
ね
うん、マンザ
も入っちゃいけない日とかあるもんね
はい崖のところとかは絶対に近づいてはいけないと、うんまあ、沖縄の人たちは近づいてはいけないって言ってるんですけど観光客はよく行かれるとか、うんうんだから少し気が弱ってる時に行くと引っ張られるよとかっていう
で、ああなるほどね。
現地の人は分かるんですよ、それが。そう言われてきているので。
そうだね。
はい。
まあ、観光客は分かんないよね。
分からないですから。だからそういうなんかそういう意味では沖縄は結構いろんなところに行ってはいけない場所とか入ってはいけない海の場所とかはあったりするんですけど。ただねこういうことが
それはみんな守った方がいいね。
重なったので正直、うん、もしかしたらっていうなんかゾワゾワっとした話でしたね。
確かに確かに。
はい。
うん、ねえ、まあでもイベント自体はね問題なく
本当です、ね、
円滑に進んだので何が壊れたわけでもなく、
うん、
ね停電になったわけでもなく、
うん、
そのやってる最中に。ね、こう体調が崩したわけでもなく、
うん、
そのイベント中ね、
そうですね、う
ん、だからイベント自体はまあ満遍なく問題なく終わったんだけどね、
うん、でもどんどん後ろさんも元気になってきましたしね後半に向けて
そうだねその時に、うん、まあ本当1時間ぐらいだったけどね体調が、うん、悪かったのは、
うん、
何だったんだかよく分かんないけどね、
うん、でまあまあ今回はなんつうかタワーホール船堀、ね、2階公演だったんで、うんなんかすごく楽だったって言ってましたもんね、うん、篠さんね。やっぱ移動しなくて。
あ、そうね。場所が同じだからね。うん。うん、
その近くに泊まってたんです
よ
ね。
そうそうそうそう。
エアビ
ー。まあそもそもが地元なんでね。まあ、実家であったとしても、まあエアビーであったとしても、うん、その江戸川区で撮るので、基本的にはそばなんですよね。
うん。
うん、そうそうそうそうそう。
そういう意味ではそこ
だから楽ではあったよね。しかもほら、うちらもあそこの場所を使うのはもう2回目なので。
そうですよね。
やっぱ勝手が分かってるっていうのは大きいですよね。
うん、だ去年 の、
すごく、ね、
履歴があるから今年はこう、うん、ミーティングめちゃくちゃ楽だったんですよあそこでやるの、
うん、
あこうでこうこう去年やりましたけどこれで間違ってないですかって言われてあその通りですお願いしますって言ったんですけど、うん、沖縄は初めての場所で初めてやるじゃないですか、うん、そしたら沖縄 の、 舞台音響さんが私のところ来て、
うん、
すいませんこれスタンダップコメディ書かれてるんですけど座るんですかって聞かれたぐらい座ったじゃないですかえスタンダップコメディって書かれてますけど
立ってなきゃいけなかったね確かにね
座るで大丈夫ですかって言われて確かに
そのそりゃそうだよね
言いましたけど、はいうん、なんか笑っちゃいましたけど、うん、でも東京2回目だったんでその流れとかも全然、うん、 もうほんと15分で作ってくれましたしね、うん、舞台も。
いや本当ですよね、
ものすごく早くやってくれて、うんうん、で今年はなんかショーもアシュリーもエリカもなんかジャスティンも頑張ってくれたって聞きましたよ、うん、すごいスムーズに
今年も去年も頑張りましたけど、
あ、
あの去年のなんかレッスンランを受けて、
うん、
あのこのパーティーを盛り上げる、うん、なんか盛り上げ役、うん、みたいな風にあの徹しててくれてたよね、すごく、う
ん、去年よりもすごいなんか、うん、あの効率的に動いてくれて助かったって言ってましたよ、
うん、
皆さん、
うん、
お手伝いさんの人が、
よかったよかった、
うん、めちゃくちゃ頑張ってくれたって言って、
うん、
で日曜日は体も張ってましたしね、
うん、確かにね、まあ、日曜日はねあの、うん、ちょっと物が残ったじゃないですか、あの、うん、ギブアメの量が少しあの多かった、この、うん、物販で少し残ったもの、多めに残ったものを、うん、あの最終日ってことで、ね、結構多めにギブアメをあげたじゃないですか、うん、だから最終日の人はラッキーだったね、
めちゃくちゃラッキーでしたね、たくさんギブアメ
があってで T シャツが本当に今回売れまくったんですよ、ありがたいことに。
そうなんですよ、うん、
で分かったんですよ、やっぱデザインだなデザインだこれはと。
確かに確かに。
で何が違うかって、今までまあ遡るとなるみちゃんの YouTube のオフ会から始まるんですけどね、デザインをしてきたのは、
ね、歴史はね、
お疲れ様っていうところから始まって
はいはい、はい、
あのシャツにお疲れ様って書いてるところから始まってくるんですけど、初めてデザイナーさんを入れたんですよね、このグラフィックの、ね、今回は、うん、でまあ、ちょっと私たちもこだわったっていうところがあって、
はい、
で、あ、結構かわいい AA ができたなと思ってたんだけど、うん、これをこんなに大きくプリントしちゃって着る人いんのかなって思ったけど、うん、あまりにも、ね、背中に大きく入ってたから、
うん、
いやー言ってましたよね、これでかすぎねえかなって思ってたんだけど、うん、あのやっぱグラフィック T シャツってみんな好きなんだなと思って、まずショーンが今まで見た中で一番この T シャツがいいって言ったんだよね、
う
ん、
おー、
うん、でこれだったら俺は普通に着るって言って、お何あなた今までの過去5年からどういうことよと思ったけどこれならどういうことよと思ったけど、
うん、
でジャスティンも気に入ってくれて、で、うん、おーと思ったら、やっぱグラフィック T シャツっていうのはみんなこう着やすさもあるし、
うん、
あの可愛さもあったのかなと思って、本当びっくりするぐらい T シャツはすぐに売り切れちゃったもんだから、で最後、うんうん、ギブアウェイの時にあの、うん、T シャツ買えなかったっていう人が多かったので、
はい、
本当は私たちって、私って子供がね、子供つうか5人、私の他に5人いるじゃない、うん、4人か、
はい、
だからでもたとえショーンがシャツをキープしたとしても、
うん、
ね、残り5枚あるわけですよ、
はい、
でいらないじゃん5枚も同じサイズ、
うん、いらない、
うん、だから最初は2枚ぐらいキープして、あとの4枚は、うん、あの日曜日は着ないで、4枚着ないで洗濯だけしてギブアウェイであげようかなって思ってたの、
うん、
そしたら子供たち全員着たいと、今日も、
うんうん、
なんで着ないのってなって、うん、着たいってなって、あ、うん、じゃああのジャスティンとあのショーンを、うん、まあ女の子はその場で脱ぐことできないから、やっぱちょっと ね、たとえスポーツブラといえども、
う
ん、なかなかなんかその行為がちょっと難しいから、うん、じゃあジャスティンとショーンを脱がせてしまおうと、その場で、
うんうん、
だなんかちょっとしたエンターテインメント性もあっていいんじゃないかと、
うんうん、
だからその場でなるみちゃんと私がシャツにサインして、
はい、
でショーンとジャスティンにその場でシャツを脱がせて、
うん、
汗臭いシャツをあげたわけですよ、
うんうん、聞きましたもんね当たった人が男性の方で、
男性だったの、そう、
そうそうそう、本当に欲しいですかって、う
ん、これ汗臭いですけど欲しいですか、なんか女性ならまだね、いやんなんてなるかなと思ったけど、男性だったら欲しいのかなと思ったら、うん、ね、めちゃくちゃ欲しいですって言ってましたよね、
欲しいですって言ってくれましたね、うん、まさか欲しいのかって思いましたけどね
そうそうそうそう、うん、でそれであのちょっとしたこのね、最後の日曜日の最後を飾るエンターテインメントもできて、
はい、
でもあれすっごい
本当にラッキーだなと思いましたけどね、
すごいね、実はね緊張してたんですよ、ショーンとジャスにそのアイデアと話したのが1日前で。
ああそうだったんですか、うん
うん、そう。でそれからなんかショーンとジャスティンでどう脱ぐかとか、うん、どう私に行くかとか、うん、なんか俺の乳首はどうかとか、なんかそういう話をしててちょっとね緊張はしてたんですよね、ずっと。あ
そうなんだ。で私一番最初聞きましたよね、許可取りましたか大丈夫ですかって聞きましたもんね、しのさん
ね大丈夫、子供たちにね、
うん、ちゃんとコンセントはありますか、うん、って言ってね
ありますあります、うん、子供たちもめちゃめちゃ乗り気でした、
乗り気でやってくれて、だから本当にあれが一番盛り上がりましたよね、日曜日で正直
キャーッ
ってなってね確かに確かに、うん、
まあ1位ハプニングエンターテインメントができてよかったです、
うん、あれはなんか日曜日さんラッキーだっただろうなって本当に思いました、
ね、本当にね。だからあの T シャツはまたね、またの次回、うん、あの機会にあの復刻版として売ってもいいのかなと思うぐらい、やっぱり買えない、すごくす、ね、あの量を抑えたじゃないですか。す
はい、その通りなんですよ。
分かんなかったんで売れるかどうか。
そうです、30枚ぐらいしか作らなかったですからね、うん、ただオンラインでも一応スティッカーだったりとか今回のデザインは買えるようになってるので、そのリンクも、うん、
シャツも
シャツも買えるんですけど、あのデザインだけはあれです、あのオンラインでしかとかこのイベントでしか買えないようになってました。
イベントオンリーだったんだ、
はい、私が勝手に作ったデザインだったんで、
うんうんうん、あの後ろにあって、
はい、
前にも少しあるってやつ、
はい、あれは、うん、後から追加してくれないかって言われたら難しいって言われたので、結局追加できず、うんうん、このイベント公演のみの販売になってしまったバージョンでしたけど、
うん、でもなるほどね、
うん、すごく可愛かったですね。ジェイコブもあれはお気に入りで、うん、あの、うん、ハッピーで着てます。だから私持ってないんですよ、うん、あの T シャツ全部あげちゃったんであ
げちゃったからね、う
んうん、サンプルも売ってくれませんかって言われるぐらいだったので、うん、あの T シャツは、
うん、確かにね、
着てるのを脱いで売ってくれませんかって言った人もいらっしゃったみたいですよ今着てる
いらっしゃったみたいだよね、
は
い、
うん、
あとね、あのチケットは買えなかったけど、
うん、
あのグッズだけ買わしてもらえませんかっていう風に来た方もね、うん、
いらっしゃいましたしね、
いらっしゃったみたいで、その対応ができなくて大変申し訳なかったんだけど、
うん、
確かにそうだよなって。
ここまで
コンサート会場とか行くと、ね、
そうですよね、うん、
売ってるもんね、入る前にグッズを、うん、
はい、だここまでだとは本人私たちが一番思ってなかったですよね
、うん、思ってなかったですね、
私一番思ってなかったんで、うん、あの、うん、まあ3番、うん、今回はあのテストとしてっていうのはもう強く、うん、あのお伝えした上で販売する形となりましたけど、
うんうん、確かに確かに、はい、
ね、ぜひ、
うん、あとほらお守りも売ったじゃないですか、
はいはいはい、はい、うん、
であれにはしのぶさんとなるみさんの髪の毛とか入ってますからだからある意味それは怖いでしょ、
怖い怖い、フリー DNA のサンプルを渡してるみたいですからね、
そうそうそうそうそう、爪の赤とかね、はいはい、入ってませんみたいな、何も入ってませんみたいな、私たちの愛しか入ってませんみたいなね、はいデザインしたんでね、
うんうん、それがそうそう、シークレット
だからなんかいろいろ、でもなんかこうやっぱりグッズ販売してみて思ったのは、うん、こう皆さんが結構こうお祭りみたいな感じで和気あいあいと楽しんでくれてるなっていうのは、ね、前回前々回やらなかった、ね、うん、ところとあのちょっと違うかなみたいな、
そうですね、
やっぱその場で何かを変えるってやっぱりこう楽しさは増えますよね、うん、すごくね、
うん、高揚感が生まれてましたもんね、うん、イベントにすぐになんかスッて入っていくんじゃなくて、ちょっとなんか1イベント、う
ん、みんな着替えてたしね、
本当に本当にこのトイレで着替えてくれたりとか、うん、持っててくれたりとかしてくれてて、そういう意味ではね、確かに一つのイベントとしてあるって楽しいよなって今回学びましたね、
うん、ね、なんかこうお祭りみたいな感じで、うん、こう楽しさはアップ倍増したんじゃないかなと、
うん、
あとお寿司の格好して来てくれる人もいたじゃないですか、
ね、
うん、あれ初めてでしたね、
うん、嬉しかったですよ ね、 でもね、
もう、うん、めちゃくちゃもう子供たちがマーミーマーミーって走ってきて、
うん、
寿司がいる寿司がいるって言うから何がいるのって思って、うん、ってあの会場に入ってきてる人たちの画像を見てたら、あサーモン寿司がいる、うん、と思う。
それもなんかあの、ね、よくコメントくださる方なんですよ、彼ってインスタグラムとかで、
うんうんうん、
だからあなたが あの寿司をわざわざ、うんうん、
わざわざね、わざわざ、あもうこの格好で来たんですかって言ったら、うん、いやそれはしないですよって言ってたよね
言ってましたね、
うん、そりゃそうだと思って、うんうん、だこっちに来てからおトイレに行って、うん、白塗りしてお寿司の格好になって
出てきて
出てくるのちょっと度胸いたはずだよね。
本当にその通りだったと思います。なんで寿司かっていうと、うん、シュノさん新しい方は、うん、シュノさんのあのハロウィンコスチュームが寿司だったんですよね、ある時の。
そうなんですよ、白タイツで、
はい、白タイツのお腹に、
うん、白タイツに
何でしたっけ、お腹に
何、そうそうそう、白タイツに、うん、ま、全くもって全部白タイツで顔は白塗りして、うん、なんかバカ殿みたいな感じになってて、うん、で後ろにあのオレンジ の、
はい、
ピあの枕カバーがついてる、うん、大きな枕を背中に当てて、
はい、
でお腹のところで黒い太いベルトをすることで、うん、まあ、要はサーモンが海苔で巻かれてる、あの全身シャリみたいな感じ、体はシャリですみたいな、それのハロウィンの写真を、うん、なぜかなるみちゃんは最初の元祖ポッドキャストのサムネイルに使ったんですよね。
はい、その通りです、うん、それが一番面白いだろうと思った私が。
そうそうそう。その写真で、
はい、
教育というジャンルで、ね、登録したんだよね。
長い間教育ジャンルに、
うん、長い間
そびえ立ってた篠さんの趣旨。
そびえ立ってたのよ。
うん、
それをまあ、このバカな私が、
はい、レプリカとして作ってくれて参加してくれた人
がいらっしゃる。そうなんですよ。すごい嬉しくて、言ってくれれば私もやったのにと思って。
うん、寿司を。
そうそうそうそうそう。言ってくれればみたいな。ね、
誰も集中できないですよ、篠さんの話に
確かにね。でもなんかその、その場にいる人も、ね、ファンの方もあのライブフィードで、うん、篠さん寿司がいますよ、何番何番に寿司がいますよって、ここに座ってる人が寿司ですよって、うん、みんなこう知ってる人はね、こう、うん、こうちょっと、
はい、
あのミッキーマウス来たみたいな感じで面白かったよ ね、 そうですね、きっと
確かに確かに。で、あの本当にその通りで、今回はあのなんてライブコメントも集めて、
うん、
皆さんが思っていることをライブチャットで話してもらうというか、ツイートしてもらう感じで、はい、うん、あのそのシステムも初めて導入してみたっていうのが今回でしたね。
うんうんうんうん、そう、ただね、なんかこう船堀ではあんまりネット環境が悪かったみたいで、
そうなんです
ね、なかなか繋がらない人がなんかいて、こう、うん、100% フルフルでは活動できなかったかもしれないんですけど、でも、うん、私たちの話を聞きながら、その面白いとか、うん、ね、私が、うん、あの S と M の話をするときに、うん、M じゃなくて N って言っちゃって
そうそうそう、
あ違う、 S と M、 じゃあ S と N だ、
S と N です、
磁石の、
はいはい、磁石の
S 軸、うん、S 軸と N 軸のように、うん、みたいな、口ってくっついちゃったような恋愛の状況でした、うん、みたいな話をすると、 M って言っちゃったんだよね、うん、この N の、
そうそうそうそうそう、
だみんなにこう、うん、N です N です N ですってこう突っ込まれててみんなから
突っ込まれてたりとか、
うんうん、
だからそれも一番日曜日がうまくね
行ったよね、
はい、うん、だからまた取り入れても楽しいのかなと思いました
、ね、うん、あれはね良かったんじゃないかなと思いますよね。みんなのコメントがこう後ろにライブフィードで出ながら話を進めていくっていうのは、うん、すごい私は楽しかったですけどね、
うんうん、どうですか、初めて今回は何も準備せずにやりましたけど、
いやめちゃくちゃ緊張しましたね、
緊張しましたよね、
だってなるみちゃんとさ沖縄で、うん、なるみちゃんが私のことをピックアップしてくれて空港で、
はいはい、
で、うん、入った瞬間なるみちゃんがちょっと運転した時に、うん、なるみちゃんが篠さん私たち何にも準備しないですよねって言った時に、私すごい血の気が引いたんだよね、うん、確かに確かに何にも準備してないわけ、
そうそうそう、
それまではある程度話す内容とかを決めてね、練習したり、うん、リハーサルしたりみたいなことをしてたから、こう、うん、なんていうの、この練習感があったんだけど、ね、うんうん、今回は 100% もうその場で話を考えよう、まあ、考えたのはつぶやきぐらいだよね、うん、何のつぶやきがあるかなって考えたぐらいで、その後はもう本当ぶっつけ本番でやってたから、だからすごい緊張は変な緊張だったよね、とってもプレッシャーはすごく強かった、とっても緊張というかプレッシャー、
うんうんうん、ただ私最終的に、まあ、土曜日を録音してて、でうまく録音されてて、うん、で沖縄公演の、うん、 あのもう金曜日を見たんですけど、やっぱ話してることが全くもって違うんで面白かったですよ、見てる側としては、うん、客観的に見てる側としては、ね、これは面白いなって思いました。あの全然
その時その時違うもんね。
まさにその時、この観客も全然違いますし、来られてるお客さんも全然違うから、うん、話す内容も違うし、うん、さっき言った篠さんが S と N 曲の話をした、このそれのタイトルがキュンとした瞬間、人生で一番キュンとした
異性に、うんうん、一番キュンとした瞬間は何ですかみたいな質問だったよね。
質問でその時日曜日しか話してないようで、本当キュンキュンしましたしね、篠さんの話聞いて会場がみんなあーってなっててね、
おーあったよね、うんうん、みたいな。
それは土曜日と金曜日の方は全然聞けない話で、うん、でも、うん確かにね、土曜日の あの話は私のなんかシャワー事件の話から始まって
あれはほんとやばかった、超ウケちゃったもん私ここまでやったかなるみと思って立派だ
あスタンディングオベーションしろさんから
さすがでございますと思った、
多分あの時でしか聞けない話だったりとか、こううん、あの帰ってきてね、うん、編集した身としては、うん、あ全部収、うん、められたらよかったのになって思いましたね、動画に、
うん、
見たかったなと思ってそれを、
うん、なんかその時にこう降りてくる何かがあるよね。
ありますよ、その時の
話とかってこう、うん、その時のそのモーメントのその観客の人の前で、
あそうそうそうそう、
だからこそこう頭に浮かんだ話とか、うん、こう出てきた話とかっていうのが、うんあるから、まあ本当出てきてよかったなっていう感じ、
ね、
私の中では頭が回ってくれてありがとう頭って感じ
本当に本当にいつレッドブル飲むかで私めちゃくちゃ迷いましたしね、30分前が一番効くのかな20分前が効くのかなとか思いながら思いましたけど、
うんうん、
本当にその通りだなと思います、うん、いろんな意味でなんかこう、うん、
その私的には一番いい形だったんじゃないかなって思いますよ今回のイベントは。
本当です
か。本当にポッドキャスト、うん、毒アメを聞いてくれてるファンの方だったら、うん、このスタイルがまさにライブ収録だよなってすごく思いましたね、うん、皆さんの意見もライブストリームで聞きながら、
うん、
あの喋っていく、
うん、
だからやっぱり3回目にしてやっとこうあるべき姿を見つけることができたんじゃないかなと思いますけどね。
確かに確かに、そういう意味では、ね、新しいことを挑戦して、まあ、ライブで話を聞くだったりとか、うん、物販をやってみるだったりとか、うん、今回は本当に考えることがあまりにも多すぎて、あの、
うん、
動けなかったですね私終わった後の1週間。
なあもうそれは間違いないでしょうね、
う
ん、
もうだ脱力っていうんですか。私も
あのあ分かります分かります私もその終わった後、
うん、
月曜日に日曜日に終わって、はい、でその次の日から、
うん、
あの日本でレンタカーをして那須に行くっていう時で、
どうでしたか、大丈夫でしたか。
だ運転はめっちゃ緊張したんだけど、うん、あのでも、まあ、まあ結局運転は大丈夫でした。だから右に曲がるときはアウェイ、うん、左に曲がるときはもうそばっていう風に常に自分に言い聞かせながら、うん、それだけが怖かったからどっちに曲がるか間違っちゃうのが、
はいはい、
でもそれ以外はやっぱり運転は同じなんですよ、うん、アメリカの運転とこの車を運転する技術っていう、うん、ただどっちに曲がるかっていうだけで、
うん
うん、それは良かったんだけど、あの那須高原行ってホテルに着いて、うん、あの風呂に入った瞬間にやっと、
うん、
はーってこう落ち着いた感じ
力が抜けた、
はーそう、
うん、
よかった終わってみたいな
えそこで何したんでしたっけ、那須高原で何されたんでしたっけ。
そこは、うん、なんだろう、まあ温泉ではないんだけど大浴場があって、うんはいはい、でそこがこう高原だからちょっとこうなんていうのね、避暑地なんですよね、うん、東京の人がこう暑い時に、暑さを免げるために行くところが那須、
うん、
で、だから気温も少しこう低めでとってもね、
うん、
で何やったんだろう、最初の1日はまあ早めにホテルに入って、うん、で早めにあのご飯を食べて、うん、でそのホテルにある施設を楽しもうみたいな感じで、なんかこうパッドバッドゴルフがあったりセグウェイがあったりなんかして、うん、そのホテルの中の施設でたくさんいろいろ遊んで、うん、その次の日にあの動物王国、
うん、
那須動物王国なんかたくさんあるんですよ、サファリパークとか、うん、あのその動物王国とか、
うん、
あのあとなんだ、那須ハイランドパークとかなんかいろいろあって、
うん、
いろいろあるんだけど、 なんかここでしか見れないものがいいなと思って、うん、動物王国にしたんですよね、うん、そこで何が私の中でそれがキャッチポイントだったかというと、はいはい、このあのワシとかタカとかそのあの、うん、猛獣系、うん、この肉食系のそういう大きな鳥の、うん、このショーがあるんですよ。
あ、はいはい、
でそれがブロードって言うんですけど、うん、このナスってナス高原だからこう山になってるんですよね、はい、いろいろこう山がたくさんあって、うん、で2つぐらい向こうの山からこう飛んでくるんですよ、うん、このワシとかがビューって会場まで
アクロバティック
でそのとうん、鳥使いみたいな人が待ってて、うん、でウォーンって向こうから飛んできてこの観客の頭の上をスレスレにこうあの飛んで止まってくれるんだけど、うん、だからすごい迫力だっていういろんなレビューがあって、うん、これは見たいぞ、うん、と思ってそこに見に行ったらもうみんな本当圧巻でした、めちゃめちゃあのこれは素晴らしいショー、
へえ、うん、見る価値がありましたか、
うん、ありましたありました、めちゃくちゃありました。子供たちもすごい喜んでたし、うちの母親も、うん、あの喜んでたし、うん、すごい低空飛行するんですよ、頭の上とか、こんなでっかい鳥が
みたいな、すごい、
まず向こうの山から飛んでくるってのはすごくない
すごいすごい、
ここまで
遠い、
うん、すごいな、どうやってこれトレーニングするんだろうと思って、
うん、
来ました来ましたよとか言ってでっかいのが、あれあれあれ、うおーみたいな、
タカでしたっけ、
うん、面白かったです、
イーグル、イーグル、
タカ、タカと、うん、あとイーゴーとワシと、あ、ワシ、あとほらアメリカの、うん、アメリカのワシって、うん、頭が白で体が黒くて、うん、この黄色いくちばしの、うん、アメリカのよく国旗にあるこのイーグル、はいはい、あれも出てきて、でこう翼を広げると 2.5 メートルぐらいありますみたいなのがブワーッと飛んできて、うわ怖っ、すごいかっこいい、
すごい、
うん、見てみたい、めちゃめちゃかっこよかったです、あれは、うんうん、ああいうショーはどこでやってんだろうって思うぐらい、なんかちょっと高く靴なので、すごく、
うんうんうんうん、
ものすごいこう感動しました、
ね、鳥に対する恐怖感は結構増えますね、そんな大きかったらね、
うん、鳥怖い人は怖いかもね、怖いだろ
うって思いますよね、
うん、
私、
うん、もしかしたらね、
ホークがなんかあのジェイコブ あのお母さんたちの隣にあの、うん、いっぱいあれがいるんですよ、ダックとかがいっぱいいて、ホークが飛ぶんですよ、うん、空を、
うん、
でそれでなんかこう、うん、このないがしろじゃなくて何ですか、あの荒野に走らされてるこのアヒルたちを狙ってるんですけど、う
ん、あ、
うん、もいやモテんだろうと思ったんですよ、このホークなんかが、うんうん、そんなでっかいニワトリとかアヒルとか持ってんだろうと思ったら、
う
ん、最近動画で3歳児をあの連れ去ろうとするホークの姿を見て、えっ
マジで
かと思ってびっくりしました。
3歳児、
うん、こうやって肩を掴んでこうやって持ち上げようとするんですけど、たまたま親がいたんで、あのキャッチして大丈夫だったんですけど、でもそれぐらいのでかさなんだなって思って、
でもあれってそう、そこでもなんかこのわしとはみたいな話をしながらね、はいはいはいはい、説明してくれた、そのショーが、うん、で20キロ25キロぐらいのこの潰す力があるんだって、このあの握力、
うん、
だからこの人たちってこう潰した、うん、この取った瞬間にも窒息させるらしいんだよね、うん、こうキュッて潰しちゃって、うん、だから相当な力だはずだよね、うん、だから3歳児とかちょっとか細い3歳児なんかは、うん、ね、うん、それこそ行っちゃうかもしれないよね、
すぐ取れる、だからでかいんだと思ったんです、
怖、
だからそれを間近で見れるのは結構興味深い体験ですね、
うん、怖い怖い、
よかったです、
でもね、うん、その和紙使いみたいな人が、うん、このお姉さんがね、うん、そのかっこいいお姉さんで、うん、でこのヒュンヒュンヒュンヒュンもこう紐、長い紐の上に何かこう音が鳴る、はい、何かこう獲物のような形をさせて音を鳴らす何かがあるんだけど、うん、それをこうやってヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュン回しながらこのタカとかワシを呼ぶわけですよ、はいはい、でこうやって回しながらこの獲物のようなものにつかめさせようとして、わざと外してもう一回こうヒュッてやると飛ばすんですよね、もう一回もう一周してくれるんですよ、はい、うん、こう加えることができなかったから、
はいはい、
でそのこういうロープみたいなのをこうヒュンヒュン操って、うん、そのお姉さんの周りをでっかいそのかっこいいイーグルが飛ぶわけですよね、
うんうんうん、
それを見ててアシュリーが、うん、そうこうって言って、
ね、大丈夫ね、
かっこいいお姉さんみたいな、
うん、アシュリー好きそうだ
な。もう私と的にはなんかもうナウシカのような感じ、私的には。
はいはいはいはい、うん、操ってるから、ね、動物を。
そう、野生の動物をこのように扱うなんてかっこいいわお姉さんと思って。
ちなみに英語が、まあ、日本語が喋れない子供たちでも楽しめるぐらい迫力があったんですか？なんか理解できなくても、
う
ん、
迫力ありましたね。
うん、じゃあ外国人、まあ、
もちろんその、うん、わしの性質とかそういう説明してるときは分かんないから、うん、あのちょこちょこ私通訳してましたけど、うん、でもあれを見るだけでも全然迫力はありましたよね。うん、うん、
でそれを
楽しかったです。ぜひ行ったことがない、
ね、ナスから
帰って、うん、それをして、うん、そうナス動物王国に行って2日目は、うん、で、3日目は、日光の華厳の滝を見て、うん、で東京まで帰ってきたっていう感じですね。
帰ってきて、うん、私が沖縄から送った14キロの荷物見たときどう思いました？
いただきました。
どう思いました、う
ん、ドワーって思いました。
でかーって思いました。
こんなにあったかみたいな。
ですよね。
あれこんなに重かったかっていう。
あれでも結構ソートアウトした方だったんですけど、
うん、
なんかもう測ったときに14キロって思ったときは、うん、マジでビビりましたけどね。
本当ですよね、本当ですよね、うん。
うん、でも日本は安いですからね、送るだけでも3000円くらいで送れましたから。
確かにね、うん、ありがたくいただきましたよ。もうその荷物もみんなでほどいて、
うんうん
うん、でもそのおかげでスーツケース2つ買いましたけど、
うん、あ、やっぱ追加で買いました？
買いましたね。だからそこで食べれるものはもう食べて、うん、みんなで、
うん、
で あとは持って帰るものを、あ、そもそも今回いつもはスーツケースエクストラで持ってくんだけど、
そうですよ、
ね、
う
ん、ちょっと行きの車にそれ以上乗るスペースがなくて、で、
うんうん、
みんな一人一個で行ったんですけど、うん、帰りはジャスティンとエリカは1週間エクステンドして帰ってくるから、うん、帰りは2つ分スーツケースが車の中で浮いたわけですよね。だから、うん、だったら、まあ、スーツケースも新調するタイミングだったんで、うん、ドン・キホーテでスーツケース買ってそれで皆さんからいただいたものはしっかり全部梱包して、
うん、
食べたもの以外はね、
うんうん、でもなんか可愛かったですね。アシュリーがなんか人気があるからアシュリーだけプレゼントもらいすぎて、
そうなのよ。
ショーがちょっと悲しい顔してましたもんね、
う
ん、
多分ね人気があるというか私の推測は、うん、まあ、多分私の YouTube を見てくれてる方だと思うんですけど、サンリオが好きだから買いやすいんだと思うんですよね。100均とか行ってもサンリオはあるし、100円とか200円で買えるものたくさんあるじゃないですか。だからまあもちろん、うん、まあ上げやすいっていうのもあると思うんだけど、ショーンが地道に、うん、Nobody loves me 誰も僕のことは好きじゃないんだみたいな。だあなたもギフトをもらうことがねイコール愛ではないでしょう、
うん
うんうん、ね、こうやって来てくれてることが愛なんだからって言いながら、うん、でもやっぱり、ね、うん、子供って、まあ、もちろんこう単純な生き物なんで、
うん、
アシュリーがもらってるところで自分がもらってないっていうのにこう 100% こう、うん、Nobody loves me になっちゃうんだと思うんだけど、
でもそういうの言えるところがショーのいいところだなって本当に思いましたね。
いやでもね、
素直に悲しいって言えるし、
いいのかね、いいのか悪いのか分からんけど、
みんな買ってきてくれたじゃないですか次の日。
だそうなのよ。だから次の日はなんかもうオンラインサロンの人がなんかかわいそうだかわいそうだっつってわざとショーンに一生懸命買ってきてくれて、
そう
したらショーンがイエーイイエーイって、
うん、喜んでくれてたから、そういうとこもかわいいなこの子はと思いましたけどね。
まあね、まあ、なのでそういうこともあったけどね。
はい、
まあ、てて本当に 100% すれてるわけじゃないですよ。
いい、うん、あ、分かる、そうです、ただジョークで言ってるところもありますからね。
そう、そう、半分ジョーク、うん、半分本気みたいな。本当
です絶対半分本気ですよあれ
負けず嫌いなもんでね兄弟同士、
うん、そう、うん、そうなんですよね。でもさ、まあ兄弟があんなにいたらそれは負けず嫌いです。一番末っ子は一番負けず嫌いですから
、ね、そうなんですよね。下がね 2人年が近いんでね、エリカはなんかちょっと違うところにいるんですけど、うん、やっぱアシュリーとショーンはなんだかっつうとお互いにこうコンピートし合うので、
うんうん、
そうそうそう、
今日見ましたよ朝エリカがなんかUSJ にいるところ、
そうそうそうそう、今日は一日
満喫してんなと思いながら、
多分大変混んでると思うけどね、うん、
暑くてね、
そう、でも、もう今日しか行く日がないってことで行ってるんですよね、うんうん、ジャスティンと、うん、
ぜひ、そうそうそう、次の回は質問に行く前に、
うん、
ぜひ次の回は篠さんが あの帰る時も大変だったじゃないですか、このハリケーンのせいで。
そうなんですよ。
それを話していただけたらなと思います、うん、がもう時間なので、あの、
はい
はい、質問に行きたいと思います、
はい、
ちなみに大丈夫だったってことですもんね。いろんな人が心配してたって言って
ました
、
うん、大丈夫です。あの、まあ、まだまだあの私の家はなんとか停電、あの停電というか電気は回復しましたけど、まだまだバックフェンスも壊れてるし、まだまだ修理はありますが、でもまだ電気通ってない人が 1.8 ミリオンぐらいいるんですよね、いまだに。だから5日目、電気なくなって5日目の人が、
やばいな。
そうね、
なのでぜひまあそれもついても来週話していただけたらなと思いますが、
ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。はい、しのぶさん、なるみさん、こんにちは。いつもお二人の話、そしてドクアメゲストさん、リスナーの皆さんの話を楽しく拝聴させていただいております。梅の子と申します。
ありがとうございます。
先日、うん、はい、かなりもやっとした体験をし、お二人にこのもやっとを吹っ飛ばしてほしく連絡しました、はい、ぜひどこかの回で取り上げていただけたら嬉しいです。ということで、家族と有名な観光地に旅行に行き、そこの売店に並んでいるとき、ふと目の前で有名な日本在住のとある外国人 YouTuber が道行く人に取材をしているところに気がつきました、
うん、
何度かその方の YouTube を見たことがあり、すぐその人と分かったし、うん、何も本物だ、すごいとかなりワクワクドキドキしていました、
うん、
するとその方が私の方に近づいてきて、撮影してもいいですかと聞きました、
うん、
私ははい大丈夫ですと答えたものの、レジ待ちの列にいたので少し待ってもらっていました、
うん、
その間にもその方の道行く人に声をかけて取材や撮影交渉をしていたようです、
うん、
そして買い物が終わった後、その人が近づいてきて撮影しますかと再度聞かれましたが、家族は先に歩いていってしまい、混雑した場所ではぐれるわけにもいかず、ごめんなさい撮影はやっぱり無理ですとお断りしました。その方は大丈夫です、うん、ありがとうございますと私に言い、近くにいた撮影仲間かっこグループで5人ほどいた元に戻っていきました、
うん、
が次の瞬間その方が That motherfucker ラララララ、距離がありここは聞こえなかったが、おそらく私に対する愚痴ですということで、そのまま仲間と共に人混みに消えていきました。取材を一度 OK したのにドタキャンして、その方の時間を無駄にしてしまった私に非があるのは分かっていますが、その言い方はないでしょ。
いや全くでしょ
う、うん、またその方に対するイメージが一気に逃げたものものに変わりました。
本当よね。
同時に観光地を歩いていて出くわしたら嫌だなとネガティブボードに入ってしまい、その日そこでの観光を楽しめませんでした。
あら、
そんなメンタル弱々な私にカツを入れてモヤモヤを吹き飛ばしてください、よろしくお願いしますということでした。
もうなんかあのなんておっしゃいましたって言ったらよかったよね
そうですよね、
は？みたいな、うん、もう日本語でなんておっしゃいました今、マザーなんですかみたいな。
確かに確かに、うん、分からないと思って言ってますからね。
本当にその方のことを言ったのかな。なんかこれ全部は聞き取れてないけど、まあ、まあ、そんな風に、なんかほら彼女の中でこの罪悪感があるからね、ドタキャンしちゃったみたいな。
あ、まあ確かに。
だからそういう風に聞こえたのかもしれないけど、うん、でも、うん、言うかな。そんなさ、例えば撮影しますかって言って、ちょっとやっぱりこれちょっと今は無理ですって言われた人に対して。
うん、
そんなに怒るかな。
結構強いですからね、またファカは、ね、
そう。だもしかしたらなんか違うことに対して言及してるような気もしないでもないんだけどね。
That motherfucker That motherfucker、 うーん、確かに、まあ、でもこの状況でこれ言われたら彼女がそう感じるのは間違ってはないと思いますけどね。
うーん、
私もなんか前にヒューストンにいた時に、ちょうど最近ですけど、レジであのどこがレジか分かんなかったんですよ、うん、このアメリカのレジと多分行ってなかったんで、特にガスステーションって本当なんかこんな丸っこいスライスする、クレジットカードスライスするなんか、
う
ん、
スライスじゃなくてあれがスライドね、
あスライドスライドピンみたいなのがなんかちょっとなんかあるだけで
スライスはしない、
うん、そうですね、すごいなんか大きいテーブルだったんですよ目の前が、うん、だからどこに行けばいいか分からなくて、どう落としようと思った時に、うん、あの女の子に Weirdo って言われましたからねし、うん、だから聞いた時にわーって思ったぐらいだから、うん、なんかその、うん、その状況で Weirdo って言って私しかいないじゃないですか、こうあたふたしても私しかいないんで、
確かに確かに、
うん、だからそう私はそう感じたんで、私に絶対行ったなって思ったんですけど、
うん、
ただ彼女もだから そこで The motherfucker って言われたってことは、
うん、
そう感じるのも仕方ないんじゃないかなと私は思いますけどね。
確かにね、
だから言うべきではなかったし、分からないと思って 行ったんだと思うんです、うん、
気をつけた方がいいよね。今だって日本人の人ね、フルで会話できないかもしれないけど、分かりますからって話だよね。
分かります、本当に本当に、うん、結構分かるから、かなり気をつけないといけないし、特に英語を喋れる私たちもそうですけど、気をつけないといけないですよね。私たちも日本語も、ね、日本語もかなり気をつけないといけないなと思いますけどね、
うん、
文句言うじゃないですか時々日本語で、ね、
言います、
愚痴とか、うん、分からないだろうと思って、
うん、しかも私日本語じゃなくて英語で言っちゃいます、うん、分かんないだろうって、うん、でも英語皆さん分かるんです今。
分かるんですよ、本当にその通り分かるんですよ、だから、
うん、
あのまあ彼女の言ったかは正直彼に聞かないと分からないですけど、
うん、
でも絶対言うべきではないですよね、目の前で、
ね、ちょっとこれはね、まあ 100%、
うん、
あのこの梅の子さんか、そう、
はい、
私はなんか 100% 梅の子さんじゃないっていう可能性もなきにしもあらずだなと思うんですけど、
うん
うん、でもこういう時ってこう、あ、なんかこう一言言ってやりたかったなって思うよね、
うん、思いますね、わかるんだよってことを ね、
うん、そうそうそう、わざわざこう、うん、なんかこんなね、梅の子さんは一回 OK したのにドタキャンって言うけど、そもそもが、うん、そもそもがこの彼が梅の子さんの時間を取る権限はないわけですよ、
うん、
です
ない、うん
うん、別に OK してその後ドタキャンしても全然いいんですよ、梅の子さんの時間なんで、
そうそうそうそう、うん、だって彼がフェイバーを、
彼があなたの時間を、そう、要求してるだけなんで、私が一度あげるって言ったけどあげませんってことなんで、そもそもが無理なお願いをしてるわけだから彼が、
うんうんうん、
だからこんな風にね、一度は OK したのにってあの思っちゃう梅の子さんが、うん、優しいだけなんです、
優しいだけ、うん、そんなね、うん、まだバカって人に絶対そういうマーシーを与えなくていいと思いますよ、
そうそうそう、あのねあのやっぱりね、こういうあのあまりあの良くない人には必ず罰が当たりますから、そのうち
そうですね、
はい、はい、うん、そのうち罰が当たります、で絶対なんかこういうのって浮上してくると思う、いろんなところで、
うんうん、
だから必ず罰は当たるので、
確かに、まあこの虫の居所が悪かった可能性もなきにしもあらずですかね、彼がなんかこうその日はあまりいい日ではなかった、うん、あんまりこう何ですか、うまくいかなくて、ね、そうそうそうそう、うん、もしかしたら
イライラしてたかもしれない、
イライラしてたのかもしれない、言ってはいけない言葉ではありますけど、
うん、
ただね、分からないじゃないですかその背景とかをね、
うん、それはあるかもね、うん
うん、
よくあの自分に対しては結構言ってるよね、ジャスティンもショーンも、そうですそ
う
です、
うんうん、
このマザーエッフィンって言葉は、
うん、うん、そうそうそうそう、
うん、
でも自分がなんかこうフラストレーションがあって、
うん、
言葉にしてるだけの時も確かにありますからね、
うんうん、
だからその人に対して言ったのかって言われたら確かにシロさんが言うみたいに定かではない、
うん、なんかこのここまで言われるほどのことはしてないって思うから、うん、
そう、
なんか本当にこの彼女に対して言ったのかなっていうのがね、
うん、
ある
あるかもしれない、ね、
でも間違いなくその瞬間にね、うん、あのこれが間違いなく私たちに起きたら、あの、うん、間違いなく What did you say? って言ってるよね、
確かに
What 確かに excuse you? っていう、
うん
うん、
そうですね
って言ってる、でそれで、ああ、うん、あの違う違うみたいなことになってるかもしれないけどね、
うん、な
それに対して言ったんじゃないよみたいな、
うん、本当に
まあ、ね、もう忘れちゃいましょう、うん、
忘れちゃいましょう、
ね、
本当に、
うん、梅の子さん忘れちゃいましょう、パブリ
ックフィギュアの人は気をつけないといけないですね、うん、本当に誰が何を聞いてるかわからないというか
間違いない、
日本語でも何語でも、
うん、間違いないです、はい、気をつけないといけない、
うん、障子に目ありですね、はいはい、
本当ですよ、本当です、
なんとかに耳あり、障子に目あり、何でしたっけ、何が耳があったんでしたっけ、
障子に何に
目ありは、
障子に耳ありだよね、
え違う違う、障子に目ありですよね、なんとかに耳あり、障子に目ありじゃないですか、
はあ、もう
何に耳があったんだ、
ちょっとこういうのはちゃんと調べないと怒られるからね、
うん、ゲスしてみてください、当てる前に何に耳があったか調べる前に、答え合わせする前に、
え
柱柱、しろさん何だと思います、
何
に耳があったと思います、
え、障子に目ありだ、障子に耳ありじゃないの、
え、知らない、
障子
に目ありだと思ったんですけどね、
障 字ダメだ全然わからない。障子にメアリ、
うん、
壁に耳ありだって。
ああ壁に耳ありなんだやっぱり。
やっぱ障子が障子が目か、うん、近いね。
壁に
耳あり、ありか障子に目あり。
目あり。
これ英語でなんて言うんだろうね、これ。
英語で調べ追加できませんか。
これ英語でなんて言うんだろう。壁に、
うん、耳あり、障子に目あり。
耳あり、障子に目あり。これじゃめちゃめちゃ直訳じゃんこれ。There are ears on the wall and eyes on the 障子 screen。 これただの直訳だよこれ、ね、
確かに直訳ですね。
こういう walls have ears, doors have eyes だって。聞いたことないね。
聞いたことないですね、う
ん、合ってるのかな。
まあないみたいですよ。
うん、ないらしい、
うん、ないでしょうね、
うん
うん、ちゃんとこういうのはもしかしてないのかもしれないです、うん、はい、以上でした。ありがとうございました。はい、
はいはい、
すぐそういう人を忘れて。
そうです、もう忘れちゃいましょう、はい、
ムーブをしました。
もやっとしましたが、
うん、はい、ウィアードって言われた時はかなりもやっとしましたが
本当だよね、
うんうん、2日ぐらいかかりましたね。
いいん
です、いいんです、うん、上の、ね、思いを変えろ、
もやもやをね、
もやもやを乗り越え
るもやもやを取るのにね、
はい、はい、でした。ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。お疲れ様です。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしけgmail.comまでご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。